聖書の物語には裁判の場面が比較的たくさん出てきます。私たちの人生の中で裁判と遭遇をする、まあないことではないでしょうけれども、そうたくさんある話ではないというふうに思います。それに比べて聖書にはたくさんと言っていいでしょう裁判の場面が出てきます。主イエスキリストも裁判にかけられました。そして今日読んでいるこのパウロ、このパウロもここでも裁判にかけられています。そして彼はやがてエルサレムでもローマでも自らが法廷の前で裁判で語らされること、そのことを望んでいます。聖書は裁判という場面をたくさん用います。ここにも聖書が私たちに語ろうとしている意味合いがあるのでありましょう。裁判、そういう場面を通して私たちに聖書は何を語ろうとしているのでありましょうか。裁判において問われること、それは言ってみればそのものが何をしたのか、そのものがどういう、まあ、良いこと悪いこと、まあ、良いことで裁かれることはありませんけれども、悪いこと、そこをどのような、どの程度悪いのか、何をしてその人はそのような行為に至ったのかというふうなことが裁かれます。審議をされます。でも究極的には裁判で問われていることはこういうことではないでしょうか。あなたは一体何者か、あなたは一体誰なのか。裁判で問われていること、それはあなたは一体誰か何か、そのあなたが犯したこと、行ったこと、それはどういうことなのか。表面的に裁かれることは、審議されることはその行為や行いであるかもしれません。ですけれども裁判で問われているその本質的なことは、あなたは一体何者なのかということでありましょう。この3月は卒業式のシーズンでもあります。卒業式、学位をもらったり名誉をもらったり、いろいろなものをいただいて、学生たち、生徒たち、子どもたちは次の場所へと赴いていきます。ただ卒業式というのは一体そこでも何が起こっているのでありましょうか。あなたはこの学校に来て、入学するときと出るときと一体何がどう変わったのか。優秀な成績を収めた、頑張った、だから学位を授ける。この3年間、この4年間、この6年間あなたは一体ここで何をしたのか、今のあなたはどういうものになったのか。卒業式と裁判、全く違うようなものと私たちは受け止めています。ですけれども、実は卒業式もあなたは一体何者かということが問われている、あるいは自らに問う、その時ではないかというふうにも思います。あなたは一体何者か、私は一体誰なのか。先ほどのお祈りの中にもありましたように、今日は3月の10日です。明日は3月の11日です。大きな震災に見舞われたその日を私たちは覚える時でもあります。大きな震災に見舞われ、私たちは、まあ、こういう言い方が適当かどうかは分かりませんけれども、生き延びることができました。放射能がたくさんたくさん今もこの日本中、日本だけじゃないかもしれません、降り注がれています。それでも私たちはなんとか今日まで生きてくることができました。3月11日、私たちは想像もしないような恐ろしい目に遭いました。 予想もしないような悲しい事柄たちはたくさん経験をしました。その時に私たちが一人一人自分たちの心の中で思ったことは、私は一体何ができるのか、私は一体どういうことをこの先していけばいいのか、食料を調達する、生活を整える、そういう手前のことから始まって、この国の未来に対して、福島や東北で苦しんでいる人たちに対して、私は一体何ができるのか、近いところから遠いところから遠い未来に至るまで、私たちはそういう時代が変わるときに、大きな歴史的な転換のときに、私は一体何者か、そういう問いを実は発していたのではないでしょうか。聖書は裁判という場面を語ります。ですけれども、それは裁判官がいて、裁判所があって、弁護士がいて、検察官がいて、そういう限られた状況のことを、ここで実は聖書は語ろうとしているのではないでしょう。この裁判という場面を通して、聖書は私たちに告げているのでしょう、聞いているのでしょう。あなたは一体何者か、あなたは自分のことを、私は一体何者だというのか、それを問うているのでしょう。裁判、聖書の物語、それでいきますと、私たちは終わりの日に皆裁かれるというふうに記されています。それをどのような形として私たちは受け止めるのか、今日の心の持ち方として受け止めるのか、それが本当に実際の場面として、絵に描けるような形として、神様の前で法廷が開かれる、そのように受け止める者もいるでありましょうけれども、肝心なことはそれが本当にあるかないかということではなくて、私は一体常日頃から何者だと自分のことを問うているのか、それをいつでも覚えること、それが聖書の物語が終わりの日に神様の前で私たちは皆裁かれる、そういう表現の中に、そういう言葉の中に込められている意味内容でありましょう。終わりの日まで何もすることがない、裁判の日をただ待っていればいい、そういう物語を聖書は語ってはいません。聖書が聞いていることは、あなたは今日私を何者だ、私とは何か、どのように答えるのか、それが終わりの日の準備であり、言ってみれば人が人生の中で常日頃覚えていなければならない、そういう事柄だということを、聖書はずっと裁判という物語を通して語り伝えているのでありましょう。さて、今日のこのコリントでのパウロの出来事、この出来事から私たちは、私は一体何者か、それをどのように自分たちは自己理解、自己把握をすればいいのか、その一つの手立て、糸口をこの物語から紡ぎ出していきたいと思っています。今日のこの場面、コリントという場所で送りました。中近東の場所、町の名前です。パウロというものがこの主人公でありますが、このパウロはイエス・キリストの直接の弟子ではありませんでしたけれども、イエス様の言葉に、目を覚まされて、キリストの弟子、使徒となった、そういう人物です。新約聖書のおよそ半分の書物、この半分の書物を記したのは、この使徒パウロでございます。この使徒パウロの足跡、この足跡を、このパウロが亡くなってから、パウロのことを記録しようというふうに考えたのが、一つこの使徒言語録という記録文書でございます。さて、この記録文書の中でパウロはコリントというところに赴きます。これは偽り、嘘ではなかったでしょう。作り話でもなかったでしょう。本当にパウロはコリントというところに赴いたのでしょう。さて、このコリントに行く前に、アテネというギリシャ世界の町の中にもパウロは踏み入れております。アテネ、コリント。パウロは町を訪問しながら、イエス・キリストの福音ということを述べ伝えていました。言ってみればこれは旅行です。旅行をしながら、パウロは神様の技、 イエス様のこと、それを伝えていたわけです。ところが今日のところでも分かりますように、パウロの言葉はどこに行っても素敵だ素晴らしいと言って評判になりもてはやされたかといえば、必ずしもそうではなかったようです。今日のところでは先ほどから裁判という言い方をしているように、彼は裁判所まで引っ張られていきます。捕まって、この男は一体何者なんだ、この男はとんでもないことを言っている、裁いてもらおう、罰してもらおう、そのようにして彼は裁判の場にかけられています。パウロは旅行をしながら人々から非難をされ批判をされるということを繰り返し繰り返し行います。さてパウロが言ってみれば終わりの日、裁判、そこに赴くための準備をするものであるとすれば、パウロとぶつかっているもの、ちょっと言葉は強いですけれども、パウロの敵というふうに考えられるような者たちにもある種の特徴があります。そしてそれはおそらくは、私は何者か、終わりの日の準備、それが行き届いていないもの、不足をしているものが、そのパウロとぶつかっている者たちの姿なのではないかというふうに思います。彼ら、パウロとぶつかっている彼ら、この彼らは一体どういう人物だったのか、そのことからまず今日は一緒に整理をしていきたいと思います。さて前回読んだアテネ、アテネでもパウロは受け入れられませんでした。受け入れられませんでしたけども、アテネの人々というものには一つの大きな特徴がありました。この者たちはどういう特徴かというと、神様を次から次に作り上げるという、そういう特徴がありました。アテネの町、至るところに偶像がありました。たくさん偶像がありましたから、その偶像を見てパウロは憤ってイエス・キリストの福音を述べ伝えるという決心をしたわけです。アレオパガスの広場というふうに書いてありますけれども、このアレオパガスの広場というのも言ってみれば裁判所とよく似たようなところです。あなたの考え、あなたの思っていること、それをちゃんと言ってくださいというふうに言われているのがこのアレオパガスの広場です。パウロはここでもある意味では私は何者かということが問われた、そういう場面に遭遇します。そしてパウロが受け入れなかった人々、受け入れられなかった人々というのはアテネの人々、神様をたくさんたくさん次から次に作り出す人々でした。このアテネの人々の特徴とは一体何か、神様を次から次に作り出すその者たちの心根、心情、思い、思想、どういう思想で、どういう思考で彼らは動いていたのか、満たされぬ思いで動いていたんでしょう。満足をしない日々を送っていたのでしょう。だから次から次に神様を作った、この神様を作れば自分は幸せになれる、そう思って神様を作る。でも次の問題が起きれば、あの神様ではダメだ、次の神様、また問題が起これば次の神様、みんなそうやって次から次に神様を作っていきます。満たされぬ思いのまま、不満のまま、不足のまま、彼らは生活をし続け、神様を作り続けていきます。私たちと似ているかもしれません。満たされない、不足がある、不満がある、不足不満があるから、それを補ってくれる何かにしがみつこう、自分の心の隙間を、自分の生活の欠落を、神様によって、何か大きな力によってそれを埋めてもらおう。アテネでは、聖書の物語ではそれを神様というふうに表現されています。でも今の私たちの生活、この現実にそれを移し替えてみれば、この言葉を私たちの今の時代のコンテクストに翻訳してみれば、私たちの生活、私たちの不満、私たちの不足、それを補ってくれるものに私たちは一生懸命しがみつこうとする。何にしがみつくのか、お金にしがみつくでしょう、名誉にしがみつくでしょう、権力にしがみつくでしょう、友人にしがみつくものもいるかもしれません、異性に恋人にしがみつくものもいるかもしれません。何かにしがみつきながら私たちは生きていく。しがみつかなければ私たちは不足のままだ、この不満は解消されない。 しがみついて、しがみついて、しがみついて、たくさんのもの、たくさんのもの、たくさんのものが欲しい。アテネの人々のこの思いは、私たちの心と実はそう遠くはありません。さて、今日のコリントの人々、コリントに登場してきたユダヤ人たち、この者たちも実はアテネの人々とあまり大差はありません。どこに大差がないのか、違いがないのか、今日読んだ一番最後の場面です。一番最後の場面、ガリオンという地方総督、この者が裁きをする権限を持っていましたが、このガリオンがユダヤ人たち、まあ、パウロを訴えた人たちですけども、このパウロを訴えた人たちの言うことを聞きませんでした。お前たちのことはお前たちで判断しろ、彼らの望み、彼らの願いを聞きませんでした。聞かなかった結果、この者たちは何をしたかというと、そしてねという街道長、この者がどういうものであるのかはよく分かりません、よく分かりませんけれども、とにかく関係のないものを引っ張り出してきて、そのものを法廷の前で殴りつけたとあります。法廷の前で殴りつけた。なぜそんなことをしたのか、ガリオンに対する見せつけでしょう。ガリオンが裁きをちゃんとしない、自分たちがやったこと、自分たちが行ったこと、パウロが悪いものだと思ってこれを裁いてほしいと思ったこと、このものをガリオンは頭から退けた。頭に来たんでしょう、怒ったんでしょう、ダダッコのようです。そして街道長を殴りつけてガリオンに見せて、ガリオンがどうするのか、それを彼らは観察をしていたんでしょう。ダダッコのようではありますけれども、このユダヤ人たちの心ね、心情、思想、どういうものでしょうか。ガリオンに認めてもらいたかったんでしょう。ガリオンに褒めてもらいたかった、ガリオンに評価してもらいたかった。だから何とかしてあの男を振り向かせるために、何とかしてあの男に声をかけてもらうために、何とかしてあの男に肯定してもらうために、子供のような振る舞いをします。ガリオンに執着をしている。もう少し大きいものに彼らはすがっていたのかもしれません。ローマ帝国に、ローマというその世界の支配者に、それにしがみつけば私たちは不足不満、それがなくなる。アテネの人々は神々でした。コリントの人々はガリオン、ローマ帝国、相手は違いますけれども、やってることは同じです。心の中は同じです。しがみついて、握りしめて、依存をして、執着して、固執して、私の不足、私の不満、それを補おう。私とは何者か、何かにすがりついて、しがみついて、私は自分を形成する。それがアテネの人々、コリントの人々であったと言いましょう。それではパウロは私とは一体何者か、そういう問いに彼はどのように答えるものなのでありましょうか。さて、パウロはコリントの町で アキラとプリスキラ、こういうユダヤ人たちの夫妻と一緒に生活を始めます。一緒に生活を始めていますけれども、そこに弟子であるセラスとテモテが到着をします。そうすると、彼はパウロは福音を語ること、それに専念をし始めます。どういう人々に彼は一生懸命福音を語っていたのかというと、それはユダヤ人です。自分の同胞です。自分の仲間、一緒に価値観を共有してきたもの、一緒に生活をしてきたもの、同じ神様を信じてきたもの、この者たちにイエス・キリストのことが分かってほしい、そう思って彼は一生懸命福音を伝えます。イエス・キリストのことについて語ります。でもそのユダヤ人たちがパウロの思いを全く無視して、口汚く罵ってみたり、お前は一体何者だというふうに批判をしてみたりもします。 先ほどから前後になりますけれども、子どもたちがやがてはパウロを、まあ、法廷へと引っ張り出していく、そういうものへとなるわけです。パウロは一生懸命語りますけれども、それが理解をされません。それが受け入れてもらえません。その結果、彼がやった行為というものは、服の塵を振り払って、あなたたちの血はあなたたちの頭に降りかかれ、私には責任がない、今後私は異邦人の方へ行くという、そういう別れの挨拶でございました。実はこの挨拶、よく似た挨拶を前にもやってます。アンティオキア、今日は読みませんけれども、アンティオキアでも同じようにパウロはユダヤ人たちに一生懸命語ったけれども、それが受け入れられないという、そういう経験体験をします。そして彼らと決別をします。彼らと決別をして、その後異邦人伝道が始まり、その異邦人伝道の末に、まあ、言ってみればローマ帝国、ヨーロッパ、アジア州、海を渡ってアメリカ、そして日本、教会の伝統というもの、伝道というものはそうやって広がっていたというのを私たちは受け止めていますから、このパウロが異邦人の方へ行くということは、ああそうね、当たり前ね、もっともだねというふうに私たちは読むし、むしろこのことを歓迎するところもあります。もちろんそれでいいんです、もちろんそれでいいんですけれども、パウロがここでユダヤ人たちの前で塵を払って別れを告げる、これは一体どういう思いだったのでありましょうか。ここにパウロはただ一時激情をして頭に来て、お前たちとはもうさよならだと言って別れていったのか、まあそういう見方もできるかもしれませんけれども、この後本当にパウロは異邦人の方へと行きます。異邦人の方へと赴いていきます。ここでのパウロの決意決断、それはおそらく大変大きなものだったというふうに思います。どのように大きかったのか、ユダヤ人たちと別れる、先ほども申しましたけれども、これは仲間です、同胞です。私たちも日本人だという自覚があります。日本人に限ってないかもしれませんけれども、自分の国、母国があるという、そういう自覚があります。その母国の民と仲良くする、母国の者と仲良くする、それは当たり前のこと、自然のことというふうに思っています。日本人なんだから、日本のため、国益のため、そのために頑張る、それは当たり前だろ、愛国心などとわざわざ言われなくても、私たちには国を愛する気持ち、それは持って生まれて、持って生まれたものとして備わっている。私たちはそのように自らの国のことを考えます。自らの民族のことを受け入れます。それは意識をしなくても、当たり前、自然というぐらいに、自分の国、自分の暮らしている環境、それを愛するということは普通のこととして行います。パウロも同じだったでしょう。ユダヤ民族のこと、ユダヤ人のこと、パウロはその者たちのことが大好きだったでしょう。だから彼は力強く証ししたとあります。力強く、真剣に、一生懸命、大好きだから、愛しているから、子供たちに分かってほしいと思って、一生懸命一生懸命語りました。でもその者たちが受け入れてくれない。パウロはこの者たちと別れるという決意をします。愛する者たちと、大好きな者たちと、もうお前たちの血は、お前たちの責任は自分で果たせと言って決別をします。パロが決別できる、怒ったからか、頭に来たからか、もちろんそういうことも言えるでしょう。でも本当にはパウロは実は執着をしていなかったからじゃないでしょうか。自分の民族に、自分の国に、自分の生まれに固執をしていない。自分はユダヤ人だ、自分はパリサイ派の中のエリートだ、そういったものに執着して固執をしていれば、彼は別れるというふうな決断はしなかった、思いもよらなかったはずです。でもここでパウロは別れると言います。 お前たちはお前たちの面倒を自分で見ろと言います。彼には執着、それがありませんでした。アテネ、コリント、ここの人々たちは皆執着固執をしています。自分の不足を補うものには何が必要なんだろうか、これが必要なんだろうか、それを何とか補おうと思っていろいろなものに執着固執をします。それに引き換えパウロは何にも執着をしていない。民族とも愛する者とも別れる、見ず知らぬ外国人、敵であるというふうに言われていた異邦人、その者たちのところに赴いていく。パウロには何の執着もございませんでした。しかしそのパウロにも不安はあったでありましょう、恐れはあったでありましょう。執着しないで次のところに行くという決断があっても、パウロはそこで喜びさんで行くわけではもちろんなかったでしょう。だからこそ主は幻の中で語ります。恐れるな、語り続けよ、黙っているな、私があなたと共にいる。だからあなたを襲って危害を加えるものはない。この町には私の民が大勢いる。神が共にいる。私の民が、あなたの仲間が、今は見えないけれども大勢いる。パウロはそういう幻を見ます。そして1年6ヶ月コリントで過ごします。1年半です。1年半過ごした後に、先ほども申し上げましたガリオンのところへパウロは引っ張り出される、そういう裁判に出くわします。さて、執着に凝り固まったユダヤ人たちは、執着のないパウロ、これに対して大変頭にきていました。怒っていました。神様も富も名誉も皆握りしめるもんだ。だから私は一生懸命礼拝を守っている。だから私は一生懸命律法を守っている。だから私は一生懸命献金を捧げている。そういうふうに一生懸命生きることによって神様を握りしめるんだというふうに思っていた者たちにとっては、執着がなくて大丈夫と言っているパウロが大変腹立たしゅうございました。ですからこのパウロは、ユダヤ人はパウロを裁判所へと引っ立てていきます。さて、この裁判所で彼らはこのパウロを訴えた動機、いきさつについてガリオンに報告をします。裁判が始まりました。あなたは一体何者か、私は一体何者であるのか、その問いが今や始まったのです。そこでパウロは自ら、私はこういうものですという、私とは一体何者なのかということを答えようとする、そういう場面に向かいました。その時です。14節、パウロが話し始めようとした時、私は何者なのか、それをパウロが話し始めようとした時に、ガリオンはユダヤ人に向かっていった。ユダヤ人諸君、お前たちの言うことは聞くに及ばぬと言った。パウロは、私は何者か、それを自ら語らねばならない、そう思っていました。私たちもそうです。自分は何者か、それは自分自身で獲得しなければならない、どこかでそう思っています。ですけども、このコリントで起こった事件は、そういう私たちの思いとは少々違う出来事をここで起こしています。パウロが何かを語ろうとしたときに、私について語ろうとしたときに、私について語ってくれるもの、それが他にいた。私が何者か、それを代弁してくれるものが他にいた。私は自分で自分のことを作り上げ、自分で自分のことを語り立てる必要がない。他のものがそれをやってくれる。1年6ヶ月前に神様があなたと共にいると言った。この町には私の民が大勢いると言った。嘘では ありませんでした。大勢いました。ガリオンがいました。ガリオンがパウロの代わりに、パウロについて私とは何者か、そのことを弁明してくれました。私たちも同じなのでしょう。私は一体何者か。私は自分でそれをしつらえる必要はありません。自分で飾り立てる必要もありません。飾り立てることも必要もなければ、嘘をついて自分を偽ることもありません。私は一体何者なのか。神様が私とは何か、それを教えてくれます。執着して握りしめて何かを埋めよう、何かを補おう、そのようなことは一切必要ないと自分たちが心に静かに思うことができれば、神様が私を守ってくださっている、私は神の子なのだ、私には神から与えられた使命がある、恐れるな、黙っているな、語り続けよう。パウロは神様から自分の使命を言い渡されたものです。それを見つけることができたものです。しがみついていませんでしたから、握りしめていませんでしたから、家族とも仲間とも別れる、それほどまでにパウロは何にもしがみつかんだということを行えるものであったからこそ、パウロは神様からの私、神様から作られた私、それを見出すことができたのでありましょう。そしてその証拠にパウロは自分のことを何も語らずとも、総督自らがパウロの代わりに語ってくれる。私は何者なのか。卒業式シーズン、子どもたちも自分は一体何者なのか、それを問いながら今この時を過ごしているのでありましょう。そして私たち大人もまた卒業というふうな、そういう出来事にも巡り合うことはないかもしれませんけれども、私は何者か、終わりの日に神様の前で、そして日々毎日、私は何者か、そのものに、そのもの、その事柄がきちんと答えられる、その言葉をいつでも私たちが携えている、そのものが本当にこの世界が変わるとき、この世界が動き出すときに、神の子としての力を発揮するのでありましょう。世界が変わるとき、皆右往左往します。世界が闇に向かうとき、私たちは慌てふためきます。でもキリスト者は、私は何者か、普段から日常からそれを心の中に留めておけば、そのような時に世の光、地の塩となることができるでありましょう。そういうものとして私たちは招かれています。神様からいただいた命、神様からいただいた時間、私一人一人握りしめ、執着固執をすることなく、神の子としての私、その自分自身を見つめながら、これからの時、この世界に対しての私たちの使命を果たしていくものとなっていきたいと願う次第でございます。お祈りを捧げます。聖なる神よ、私たちの心の中には不足や不満を覚える、そういう心があります。何とかしてそれを補おうと、いろいろなものを自分の手元に引き寄せようとします。ですけど、そのようなものは何も必要ございません。あなたがいてくださいます。あなたが守ってくださいます。私に必要なものはすべていつでも備えられています。私たちが自分のことを自分で判断するのではなくて、あなたが私たちのことを判断し見ていてくださる、そのことを信じて勇気を持って喜びを持って進むことができますように、信仰を私たちにこの信をまた 与えください。神を握りしめる、そういう固くなな思いの信仰ではございません。何もなくとも私たちはあなたから守られている、その平安の約束としての信仰を私たちにこの週もお与えください。喜びと感謝のうちに日々過ごすことが許されますように。この願いと感謝を主イエスキリストの皆を通して御前にお捧げをいたします。アーメン。